言葉は、神の言葉は今も生きている、題して皆様と分かち合いたいと考えました。唐突ではございますが、皆さん広島に行かれたことありますでしょうか。私は嬉しかったのは、昨年ノーベル平和賞で日本被団協の皆さんがノーベル平和賞をお受けになりました。神戸以外のこの近隣の町、市町村の多くは6年生の修学旅行で広島に平和学習に行きます。その中で語り部さんが、十数年前ですけれども、語り部さんがこんな言葉を言ったんですね。先生、広島という言葉には三つあるって。昔の中黄色いという広島ですね。あの広島は軍需産業大本営があった広島、戦時中戦争に向けて戦った広島です。そしてカタカナで広島と書いた場合には、世界で初めて悲惨な原爆を受けた広島をイメージする。同じ言葉です。でもこれからの広島は、日本世界に向けて新しい産業、新しい夢を広げる広い広島だとおっしゃいました。その言葉が今も私の心に残っています。もちろん神の言葉は生きています。でも、本当に重たいところを通られた方の言葉って本当に心にしみるなって思いました。今日はこのヨハネによる福音書の一章から分かち合いたいと考えています。新年迎えてね、これは私だけかもしれません、もう一遍聖書を初めから読むぞってヨハネを選ぶ人もいらっしゃるし、マルコを選ぶ人もいらっしゃると思います。で、よしヨハネを選ぼうと思って読み始めたんですけれども、初めに言葉があった。これは私にとって、うんというスッと入ってこなかったです。初めは聖書の言葉は本当に象徴言語を使うことが多いです。イエス・キリストという、それをですね、この聖書の言葉を皆様どうぞヨハネによる福音書一章の一節もお開きしていただければ、またはこの週報をご覧いただいてくださったら一番ありがたいです。はじめに言葉があった。言葉ってひらがなで書いてありますね。ひらがなで書いてあるんですね。で、ここをとっても大事なことだなと思ったんですね。言葉には口語訳は葉っぱという字がなく、弦という言葉だけですね。また文語訳も弦ですね。でも初めに言葉があったというこのところをね、がどうもスッと入って始めこなかったんですね。心の中に入ってこなかったんです。でもこれを、この単語をイエス・キリストという名前に置き換えたらスーッと意味が通じてきました。ちょっと読んでみますね。 はじめにイエス・キリストがおられた。イエス・キリストは神と共にあった。イエス・キリストは神であった。どうですか。この言葉というのをイエス・キリストに読み替えるとスッと入ってきます。そうなんです。じゃあイエス様はどうしてイエス・キリスト、この聖書はどうしてキリストということ、イエスという言葉を使わなかったのかなと思ったときに、私たちにとってとっても大事なもの、道とか光とか言葉とか、ものすごく身近なものを持って象徴とした。という、論文がありました。柳本信義さんという方の、牧師の論文でしたけれども。だから、この聖書に書かれてある、このひらがなの言葉は、私たちが普段使う、弦と葉っぱじゃない。神なんです。イエス・キリストなんです。ということを、に、聖書って素晴らしいなって、聖書って文学中の文学やなって、本当に思わされるのは、新年から、本当に、励まされました。読むたびに新しい。そう思いました。この五節。五節をご覧になったら、五節を読んだときに、あらと思いました。この神であるイエスについて、もう少しちょっと分かち合いたいと思うんですけども、五節。このイエス様は、まさに闇の中に輝いていると書いてあります。あれと思いました。この前後の文章を見たときに、過去形なんですね。この方には命があった。4節。この命は人の光であった。5節だけが光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。全部、6節も過去形で書いてある。ここが五節だけが闇の中に、ここ、今もが省かれてるんじゃないかな。今も輝いている。闇の中に今も輝いているんです。神の言葉が。だから生きているんです。と思わされました。今この瞬間も、イエス様は私たちを守り、共におられて励ましてくださって、闇に立ち向かう。または元気をいただいてくれている。この現在進行形なんだよということを、このところ一節から感じ取らせていただきました。闇って何でしょう。ある方はサタン、ある方は悪魔、そういう言い方をする方もおられますが、ある意味闇って私たちの心を弱れさせるもの、すべてではないでしょうか。その中で特に人間関係の難しさっていうのは最たるもののように最近思うんです。SNS がとても浸透して、Z 世代中、と言われる中3から、高校2年生ぐらいまでの子たちのアンケートによりますと、6時間ぐらいネットをしていると、その中で、この今の現代ですね、うつ病で精神疾患で休職している公立学校の教員の数字が出てました。約7119人と書いてありましたが、こんなんは全然違うと思います。実際はこの数倍あると思います。 それは何も不思議ではない。人と人との関わりがしんどいこの世の中において、教育界だけではなくて企業の方も本当にこの人間関係でしんどい思いをされておられます。その人間関係を結んでいるのが言葉、言葉の葉っぱのつく言葉です。で、この私たちのこの闇というところを今ちょっともうちょっと考えていきたいと思うんですけれども、この人間関係においてこの言葉のやり取りで私たちは深く傷つくこともあります。二通りの人がいると言われています。一つはのタイプはすぐ反射できる人、俳優でいうと上沼恵美子さん、久本雅美さん、パッと言われたらパッと返せる、ああいう返す人、瞬間に売り言葉買い言葉で返す反射。でもこれは反射は、人の人間関係を崩し潰してしまいやすいですね。私たちのこのアンガーマネジメントをやっているグループでは6秒ルールというのを作っています。何か言われた時に反射するタイプの人には6秒待ってください。6秒というのは深呼吸2回分ですね。ちょっと深呼吸2回分を待って、そうすると無用なトラブルがなくなりやすいと言われています。もう一つの言葉、人にね何か言われてもその時はよく意味がわからないけど、しばらくしてまたは家に帰ってから、あれ私ってそんな風に思われていたんやろかと落ち込むタイプ、これはまあ私なんですけども、この方が、の方が日本人は多いそうです。ストレスが溜まりやすいのもこちらの方が多いようです。この人間関係を壊してしまう言葉による痛みの中に、五節では闇の中に輝いているその人間関係の難しさの中に神の言葉は輝いているよというふうに私は取っています。断言します。で、私たちはその人間関係のトラブルから避けて通れないんです。降って湧いてくるんですよね。でも神様はから見たらそれはプレゼントではないかと最近よく思うんです。私たちね、自分のイメージ通りことが進んだ時、ついつい天狗になってしまいませんか。ついつい自分の力っていうところに、我力っていうところに走ってしまいませんか。でも私たちが本当に弱った時に、イエス様アバチチよと本当に心からの言葉で神に近づくことができませんか。から私は弱った時こそ本当にこの神の言葉が生きているということを味わされると思っております。だから他の箇所で言いますと、例えば第二コリントの12章に、私が弱い時にこそ私が強いからですという言葉があります。そうなんです。弱い時にこそ私たちは神様に謙虚になって近づいている、ああ神に向かっている、だから強いんですということを思い知らされます。クリスチャンになりたての頃、まだ信じてない頃、クリスチャンになったら 僕、私のメンタルはもっと強くなるはずだと思っていました。信じてました。でも日々の生活の中で、そうじゃない。孤独感を感じたり、自分ってなんでいつもこうなっているんかな、なってしまうんかなって、自分の弱さを思い知らされることがあります。私たちは、生きている以上、生きていく以上、そこからは逃げられない。でもね、イエス様は、本当に、この弱い私たちをと共にいてくださるんだろうか、ということを思ったときに、私は14節でハッとされました。14節は、新改訳聖書では、言葉は、人となって私たちの間に住まわれたと書いてあります。また、他の訳では、言葉は肉となって、言葉は肉となって、また文語訳では言葉は肉体となって私たちの間に住まわれた。これはどういう意味なんでしょうか。イエス様は私たちと同じ弱さを持ってこの世に来てくださった。そういうことなんです。だから私たちの弱さも十分に分かってくださる。私たちの、心の揺れも分かってくださる。他の役のこの肉、私たちは霊に対して肉という言葉を聖書からよく見ます。肉って一体何やろなって思ったときに、これは神に反抗する。肉とは神に反抗する力です。ローマ書の8章に書いてあります。私たちは、それを生まれながらにして、いただいているんです。いただいているって言ったらおかしいけれども、みんな持っているんです。神に、いや、そうじゃないだろう。私はこう思う。こうしたい。という思いがあるんですね。弱さをいただいているんです。その弱さに、この肉っていう言葉をもうちょっと考えてみたときに、なんで自分はこんなに弱いんやろうって思ったときに、自分って誰かに認められたいねんなって思うときが誰でもあると思います。承認欲求ですね。誰かに認められたい。自分は自分で、これでいいんだ。誰かに認められたい。でもなかなか、その誰かが同じ弱さを持つ人なんですよね。また、この肉の中にもう一つ、私たちの、の心を痛めつけるものに、比較思考があります。私たちは人と比べてしまいます。本当に比べなくていいやんとかよく言われますけれども、私たちの肉は、肉の思いはどうしても人と比べてしまいます。ある学校で身体に障害があるお母様が、学校にやってこられました。よくやってこられました。ちょっとすっきりしました先生と言って帰られたところ、運動場で同じ学年の同じクラスの子たちが楽しくサッカーをしている、その姿を見てまた涙して 学校に戻ってきました。やっぱりダメです。お母さんそれでいいんですよ。そうやと思います。辛かったですね。それは自然な思いですよ。というようなことで、何度か何度か、思い起こされます。私たちは人と比べてしまう。それが私たちの、肉の思いの一つじゃないだろうか。でも私たちは神様に寄って立つときに神様はこう言われたんです。私の目にはあなたは高価で尊い。私の目にはです。人は関係ないんです。私の目にはあなたは高価で尊い。だから皆さん、私、それぞれ神様の作品として作られてきたんです。だから私たちの寄って立つところは神の言葉なんです。人の言葉ではないんです。神の言葉に寄って立つんです。その時に比べなくて済むんです。人から承認されたいと思うところから解放されるんですね。これは今私はここでこの講談で皆さんと分かち合おうとしていますが、これは私自分自身にも、言わなければならないことなんですね。いつも心に留めなければならないことなんです。よって立つところは神の言葉なんです。神の言葉によって立っていたら人と比べなくていい。人から承認されなくても神様が承認してくださるんです。私たちはそういう特権を与えられた信仰者です。だからこの初めに言葉があった、このひらがなの言葉、神の言葉、これが私たちにも心の奥底に秘められた時に私たちの心は整理されます。今日礼拝の始まる前に司会者の方とお祈りさせていただきました。心を整えてくださいとお祈りしました。私たちが神様の前に心を整えられた時に神の言葉はスッと入ってくるんじゃないでしょうか。この一年、私たちにとってできればね、避けたいこと、でも遭遇してしまいます。時には弱さに打ちのめされることもあっていいと思います。でもイザヤ書に42章にこんなことが書いてありました。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともないと。私たちはどんなに弱っても倒されてしまうことはない。それは神の言葉によって起き上がらせてくださるからです。神の言葉は今も生きているんです。だから今も生きている神様の言葉によって私たちはくすぶる刀身が消されることはないんです。どうかこの一年間、弱さに負けそうになることが仮にあったとしても、倒れてしまうようなことが仮にあったとしても、神の言葉は今も生きているというところに皆さんと一緒に戻りましょう。そして心整えられて夢希望を持って住みたいと願っております。お祈りさせてください。愛する天のお父様、ありがとうございます。はじめに言葉があった。本当に
私たちにとって神様が象徴として使ってくださった言葉、光、道、本当にどれもこれも私たちには絶対必要な身近なもの、つまり身近なところにイエス様がおられるということを今日学ぶことができました。改めて神の言葉は今も生きている、このことを私たちがこの一年間どんなに打ちひしがれた時があっても、倒れそうになった時も、人間関係にしんどいことがあったとしても、ここの神の言葉に帰る、戻る、神の言葉という港に戻る一年としてくださいますようお願いいたします。尊きイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。
アーメン。